chuchikani tsikarare tatuki makunchuwa yesamao yubisash karawa wagaware to hitoshiku ningen dewa nai ka kami no kota tuyu no wa itsuware dewa nai ka to omou tsonbun soshiri anatorimashita toshikakatta mono tachi wa atama o furi nagara yesu o nonoshitte itta shinde no uchi kawashita mikka no uchi ni tatoru mono yo moshi kami no ko nara ba chibu no sukue soshite juuchi kara orete koi minshu wa tatte mite itta yakunin tachi mo azawarate itta kara wa tani no sukutta moshi kare ga kami no kristo era bareda mono de aru nara chibu nchishi no sukuga yoi Hesots tomomo, Yesu o nono shiri. Anata nga, yutaya chino o nara, chibono skuinasai. Juchikani kerarata hansai ni no shitori nga, anata ba Kristo dewa naika. Sore nara, chibono sku, mata ware ware mo skutimio. To seisho wa itono desu ne. Juchika no michi wa haji to so shiri no michi desu. Yesama wa juchika no shini taru made, juchunde arareta to kaitaremasu. Sinachi kunginga yesama o chuchika ni tsuketano de arimasen. Warewari hitori hitori ni taisuru. Hakari shirenai aenga yesama o chuchika ni tsuketano desu. Shinzuru mono wa, ma chuchika no tiki de aruka. Chuchika o itowazu, hachimo shimo itowazu, supete o shuni sasangeteru ka no. Dochiraka desu. 主の願っておられるのは一体何なのでまのでありましょうか。初めに言いましたように、イエス様はコリント第2の手紙5章15節に、イエス様の死の目的について次のように書いてあります。私が死なれたのはあなたが方がもはや父のためにではなく私のために聞くためです。主は何を望んでおられるのでしょうか。第一番目は主は我々の愛を望んでおられます。 主の望んでおられる愛はもちろん裏表のない愛です。イエス様はペトロに3度あなたは私を愛するかと尋ねました。もちろんイエス様は今日も我々にも同じように問うてくださるのです。まあ私たちは毎日何回もね、 この質問について考えれば非常にいいじゃないかと思うんです。すなわち私は本当にイエス様を愛しているなのでしょうか。イエス様を愛するということはもちろんイエス様を信ずることだけじゃないんです。イエス様を愛する者はイエス様がどういうことを喜んでくださるかをわきまえています。 結婚した人々は相手の人の気持ちについてももちろん考えるべきだと思うんですね。例えば彼女はどういうことについて考えているのか、どういう悩みを持っているのか、何を望んでいるかと考えるべきではないでしょうか。多くの人と別に夫婦喧嘩をしていません。同じ屋根の下に住んでいるけど相手の気持ちについて全然考えようとしない。それは正常に言っている結婚じゃない。 まあただイエスも信ずる者も同じような態度を取るのではないでしょうか。私は今この態度を取ればイエスは本当に喜ぶことができるなのか、なのでしょうか。イエス様は今何を望んでおられるのでしょうか。まあこの態度を取ることこそがイエス様に対する愛の表れです。結局覚えるべきことは、 まあ何かある立法が我々を導くのではなく、イエス様に対する愛が我々を導くべきです。毎日主よ、私は何をしたらいいのでしょうか。あなたは何を望んでおられるのでしょうかと尋ねるべきです。そうすれば主の祝福が豊かに一人一人の上に注がれます。 イエス様は我々の愛を望んでおられます。第2番目はイエス様は我々の喜んで行う奉仕を望んでおられます。 まあ、神によく配る奉仕とは自分自身を無にした奉仕であり、イエス様のために喜んで犠牲を払う備え、そしてまた自分自身の捧げ、自分自身の否定する備えのできた奉仕です。すなわち自我の死、自分自身の願いを捨てること、自分自身の利益を捨てることです。主の望んでおられるのは、まず双心のない愛です。第二番目は喜んで行う奉仕です。第三番目は、まあ、正直な態度を取ることです。例えば失敗することは別に大変なことではないかもしれませんけど、曖昧にすること、隠すこと、陰でこそこそすることは悪いのです。ただ人前だけ上手に作ろう、人間の喜ばせようとする人は物事を曖昧にしたり隠したりします。けど主の前に光の内を歩む者はもはや隠したり曖昧にしたりすることはできません。まあ、主に喜ばれる生涯、これこそ我々の人生の内容であるべきです。その秘訣はもちろん我々の決意でもないし努力ではありません。我々のうちにキリストがおられるということです。私たちはいつも失敗ばかりするものですけど、イエス様は何事でもお敵になるお方です。主により頼み、主に信頼する者は勝利から勝利に至ります。まあ、今気をつけ言われたのです。今からの残りの人生を、まあ、主のために使いたい。本当に、まあ、素晴らしい願いです。まあ、彼の努力の結果じゃない、やっぱり聖霊の働きの結果だと思います。結局私たちは何のために生きるなのか、それこそが決定的ではないでしょうか。何のために生きたいと思うか、まあ、3つの可能性が考えられますね。第1番目の可能性は私自身の喜ばせる生き方です。第2番目は人間、まあ、他の人々だけを喜ばせる生き方です。そしてもう一つはもちろん主なる神だけを喜ばせる生き方ではないでしょうか。この3つの点について最後にちょっとだけ触れて終わりたいと思います。まあ、我々の、まあ周りを見ると、まあ、分かります。我々の周りにいる人々はみんな悩んでます。みんな例外なく苦しんでます。みんな孤独です。満たされていません。どうして？自分自身のことだけしか考えていないからです。まあ、心の目が開かれていないからです。だから何かあればやっぱりいつも他人のせいになります。環境のせいになります。結果は、まあ、結婚生活、家庭生活、社会生活がもはやうまくいけないんです。だから至るところ、まあ、恐ろしいほどの競争、妬み、憎しみがあります。イエス様について聖書は何て言ってるかと言いますと、イエス様は自分自身の喜ばせようとはなさらなかったと書いてあります。自分自身の喜ばせることは一体どういうことなのでしょうか。まあ、自己満足です。イエス様は自己満足を知らなかったただ一人のお方です。人間はみんな、まあ、簡単な楽な道を望みます。人間はやっぱり問題に入りたくない。人間は、まあ、自分のことを考えて自分の利益を追求するものです。イエス様は違う態度を取ったんです。自分自身の喜ばせなかったただお一人なのはイエス様でした。イエス様は何と言うことができたかと言いますと、私は心からへりくだったものです。私は自分の意思を追求しないで私を使わしたお方の御心だけを求める。人間の あ、未信者のだけではなく、信者の最大の敵はもちろんいつも自分自身なんです。自分の考えによって、自分の気持ち、感情によって導かれるものは災いです。主を喜ばせるものは我々のうちにもちろん何一つありません。ですからイエス様はただ単に私たちの債務を贖うために死んでくださっただけじゃなくて、我々の古き人と共に死んでくださったのです。古き人すなわち自分自身の自我は神のために役に立たないものです。死に値するものです。もし我々は自分自身の利益を考え、自分が中心になりたいと思うとき、もはや主の喜びは我々の上にはなく、ただ悪魔だけがそのことを喜ぶのです。自分自身のことを考えると、自分自身のことを大切にすると不幸になります。キリストは自分自身を喜ばせなかったと聖書は言っています。イエス様は自分自身の結局はそれ、誤解されたりそじられたりすることを、まあ、良しとしてくださったんです。イエス様は全人類の罪に対する神の怒りを、まあ、本当の意味での天罰をご自身の上に引き受けることを良しとしてくださったのです。のくものにされても、見捨てられても、殺されても構わないとイエス様は決心してくださったのです。イエス様は我々を救うために自分のことを無視して捨てられるものとなり呪われたのであります。第2番目の、まあ、生きる可能性は人間だけを喜ばせる生き方です。まあ、人間だけを喜ばせようとするものは結局、まあ、人間の奴隷となります。束縛されるようになります。内面的に不自由になります。大変まあ神経を使ったりします。まあ結果は疲れ果ててしまうことです。主なる神を恐ることのない人間は心の支えを持っていません。自分のことばっかり考えているのであり、そして他の人々を顧みることを本当に意味でできません。まあどうしようもない、もはや抑えることのないできないものとなります。自分のことをばっかり考え、自分のために生きるものは、自分の喜ばせる人は結局不幸です。けどただ人間だけを喜ばせようとする人もまた不幸です。なぜならばそれは、まあ、誰にも成功しないからです。すべてを喜ばせようと思っても誰もできないからです。最後の第3番目の生きる可能性とは、もちろん主だけを喜ばせることです。私たちは自分自身のも否定し、人間だけを喜ばせる生き方をしようとはせず、ただイエス様だけを喜ばせる生き方をしたいと思えば本当に素晴らしいと思います。バプテスマのヨハネはこのような人だったんですね。彼は私はイエス様のために殺されても構わない。イエス様だけが盛んになれば私は衰えなければならない。彼は、まあ、ただ口でこういうふうに言ったのではなく、本当にそう思ったんです。結果として中字架じゃなくて、まあ、中継の死を遂げるようになったのです。まあ、アダムとエヴァの、まあ、子供であるカインはどうしてダメになったかと言いますと、まあ、彼は私は弟の番人でなければならないなのかと言ったのです。 私は弟の番人でなければならないだろうか、まあ、この態度を私たちは今日も至るところで見出すことができるのではないでしょうか。我々は我々の周りの多くの魂のために責任を持っています。私たちは正しく我で清められるためだけにこの地上にいるのではありません。主の器となるために用いられるために救われたのです。私たちを通して主はご自分の栄光を明らかにしようと望んでおられます。まあイエス様だけが栄光を受けになってください。周囲の人々が救われるように私をも用いてください。この態度を取ると主は大いに喜んでおられるだけではなく、我々の環境も変わります。主は中心になることができ、そして人間は本当に意味での喜びまた治癒を経験することができるようになります。